こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあさあ
ね、いやいや、急に始まったね。
え、番組
あれ、なんか、いや、俺ちょっと気抜いてた。
どういうことですか？
いや、気抜いてたって言えばさ、
いつものね、手元にあるネタ帳を見ていただきましたね。
ネタ帳見てないよ。お前のさ、デューデリー行ってさ、
はい、
あの北九州の飯塚にさ、
大丈夫なんですか、そんな具体な話しちゃって。
まあまあ、別に会社はあれなんだけどさ、で飯塚のね、リスナーの何百一番に絶対質問をくれる人が、
ああ、はいはいはい、
飯塚出身だっていうので、
だいぶ田舎の方に住まれてらっしゃるんですね。
いや、でもさ、そこから違うところに住んでたの、わざわざ車で来てくれたんだけどさ、
なんか、
いやいや、そこでね、なんか200話を聞いて、201話ですごいちゃんと、熱いメッセージを送ったのに、質問なんだよって怒られたって、クレームを。
いただいた。
そういう放送だったって言われて、聞き直せて。
よく覚えてますね。
いやいや、でも自分が質問してるから覚えてるんだもんね。
そうそう
。501話も絶対にやりますって。
ちょっと待ってください。今、何話だ？
今。
501、近いぞ。近いぞ。今回が484話。
いや、向こうももう、用意してたから。
あ、すでに。
ちゃんとチェックしてて。今年でね。
すごいな。ぜひね、皆様、501話の質問、枠。
奪い合い。
今のところね、あえてそこ狙ってくる方一人しかいないんでね。誰か奪っていただいたら面白い。
もうね、でも10年だからさ。
そうか、10年。この間、メルマガ書いてたら2016年の12月でしたよ。
メルマガ見てた。ね、2016年でしょ？
そう。
そう。だから、もうすぐね、ちょっと。
なんかします。
じゃあ10年前からさ、変わってないからさ、
生き方
なんだ、アートワークも。
アートワークね。
ちょっとそろそろ。
じゃない、失礼しました。アートワークがね。
そろそろさ、変えようかな、みたいなね。もう、この後かな。
あ、ですね。あ、それもいいですね。4月の、具体的な、
月々に。いや、別にして、まあ、もうすぐ変わるよぐらいの感じで。
はい。中旬ぐらいね。
さすがに10歳年取ってるからね。俺も。
でも、ですよ。なんか、あんまりね、変えすぎると思ってね、そんなに大きく変えなく。
あ、そうだね。
はい。しましたけど、大して変わってないですよ。全然年食ってない。なんか、あれか、と思って。
いやいや、食ってるよ。
そうですか。
いや、もう、辛いもんだって。
体が辛いもん。
いやいや、そう。それでさ、いや、そのさ、その地方都市でさ、ニューデリーでさ、ね、電波ないんだよ。俺終わったと思ったね。
ああ。
そうさ、
Wi-Fi とか？
だから借りたんだけど、結果ね、でもさ、ニューデリー行くから初対面じゃん、一応。さ、その会社の機密もあるからって貸してくれない可能性も全然あるわけじゃん。
ああ、まあ確かに。
初めてら本当にさ、4G のさ、なんか1か2しか入んなくてさ、もう全然開かないのよ、ほぼ何も。
そんなデューデリーあるんですね。
そう、だからさ、AI つってる時代にさ、電波なくなったら終わんだなと思って。これ遠く来てさ、しかもそのステーションホテルとかで駅の横で便利ですって言ったらさ、電車がうるせえのなんのってさ、横走ってるからさ、もう、しかも、飲んでねえからさ、なんかもう、寝れなくても、もうなんか酒買ってくれよかったな、みたいな。でもコンビニまで徒歩10分みたいなさ。
なかなかシビアな。
そう、なんか、寝不足で行ったら電波ないみたいな。もう帰ろうかなって思ったけど。なんかね、だからみんな AI 言ってるけどね。もう電波なくなったりね。するともう、何もできないよっていう。
いやー、なるほどね。アナログの世界を久々に見に行った。
米騒動みたいなのないかな。本当に。
どういうこと？
いやいや、だからもうサーバーとかを回すエネルギーがないみたいなさ。
はい。
戦争とかも起こってるじゃん。
ああ。
なんか。
あ、でも AI なんてね、エネルギー資源戦争みたいなとこもい
る。だから原油が上がるとか言ってるけど、そもそもさ、AI とか使えなくなる世界観とかだったらさ、
うん。
やっぱ日本人の知恵しかないんじゃないかみたいなね。そういう感じも。
極端になり、行きましたけど。
いや、でもほら、なんか、米騒動の後に、だって効率化をしたんだもんね、やっぱ日本
が。なせざるを得なかったですからね。
そう。だからそれでやっぱ知恵があるもんね。だから、AI 言ってるけど、もうそのなくなる、急にエネルギーでなくなる可能性もゼロじゃねえかも。サーバー破壊したりとかね、今やってるわけだもんね。
いやー、まあそうですよね。まあちょっとね、時間も近づいてきたんで、そろそろ本題行きたいと思いますけど。っていう、 そう、という前提のね、話だったのに、若干 AI よりかなという質問なんですけども、よろしいですかね。行きたいと思います。いいです
なんか、俺気持ちよく喋ってる時に、大体こう質問なんだな。
時間になるんでね。タックスナップってご存知ですか？
タックスナップ。
はい。
ああ、なんか、
アプリが、アプリサービスが最近、
なんか、普及してるようにして。
なんか、確定申告にすごい便利な。
はいはいはいはい。
ちょっとそれにまつわる質問ですので、ちょっとタックスナップって言葉が出てきますので、行きたいと思います。
はい。はい、
最近友人に勧められて、タックスナップというアプリを知りました。スマホだけで確定申告ができて、しかも AI が仕分けまでやってくれると聞きましたが、本当にそんなことが可能なのか。
案件、案件。
え？違う違う。タックスナップの違う違う。確かに。
大丈夫？これ回し物からじゃない。
違う。
宣伝してないこれ。
実はね、俺がこっそりもらってるみたいなね。
そう、宣伝して、宣伝して。
ないないない。いきますよ。調べてみると、レシートを取るだけ、スワイプするだけ、まるで出会い系アプリのようにって書いてますね。e-tax 提出までスマホ完結と書いてあって、
逆に簡単すぎ
て不安になっています。
使ったことないから分かんないんだけど。
すごいんですね。はい。で、周囲の副業をしている知人たちは、このアプリを使って確定申告を済ましているようです。実際にタックスナップはスマートフォンとマイナンバーカードだけで帳簿作成から申告提出まで完了できる仕組みらしいですが、2つ質問させてください。1つ目、うんうんうん、こういうアプリに任せてしまって全部的に本当に大丈夫なんでしょうか。2つ目、ちょっと静かにしててくださいね。2つ目、ここから先は税理士に相談した方がいいというラインはどこになりますか。
なるほどね。とうとう来たね。
知ってました、
この時が。いや、なんか、あの、宣伝は、みたいなのが流れてくるじゃん。
私はちょっとこの質問を見て調べちゃったんで、もう今後追われまくるって大変ですよ。
え、そうでしょ、なんか、うん、まあ今っぽいやつだね。要は、そうそう、経費の写メ取って売り上げ連携して、だからフリーの簡易版みたいな感じだよね、多分ね。
昔だからあれですかね、あの段ボールに税理士さんにボーンって渡して、うんうんうん、よろしくお願いしますってやってたやつを、
う
ん、
そうそうそう。
シャパシャパシャパシャパシャってやったらできちゃうっていう風になったっていうことですか。
ってなったじゃない？でも多分、うん。まあちょっと若い子なんだろうね、結局ね。
やるのは。
やるのはめんどくさいもんね、写メ取んのもね。
まあね、確かに。
丸投げの方がいいよね、と。まあ、まあ、お金が安いんでしょ？でもなんか、多分、月額いくらみたいな。うん。年間3万円ぐらいな。
あ、そんな安いんですか？
安心プランで。レシート郵送プランもある。
あ、じゃあ。
月額5000円ぐらい。
本当に。
年払い。その
昔、税理士さんとかがやってたところ、これが取ってくっていう感じもあるわけですね。
そうだね。でも、多分、確定申告って、
うん、
あの、簡単なんですよね。
ええ、どういう。
多分その処理は、俺ができるから、俺の。
あ、それは簡単そうですね。
で、俺できないから、それしかやってない、年間。
そこしっかり怒ってくださいよ。受け入れすぎでしょ。
いやいや、
ちょびっと器でかめじゃない。
めっちゃできてんなと思って。まあ、ただ、個人事業主、俺ほら、別に給与とか、その雑所得とかそういうのしかないから。
うんうん。
いや、個人事業で、あの、年一で税理士を送ってるみたいな。で、税理士も忙しそうだもんね。確定申告で大変です、みたいな。毎年言ってんもんね、Facebook と、あと何件です、みたいな。俺ツーリングしとんねん。そんな。
話変わってる。
え？いやいや、そんなのやんないでさ、別に。いや、いいんじゃないとか、いろんな論点あると思うけど、まあ、できるでしょう。だって、あと間違ってたっていいし、その、間違ってたっていいっていうか、その、
経費が経費になっていればいいって意味ですかね。
経費が経費、そうそう、経費か、なんていう、勘定科目とかどうでもいいわけだから、うん、その、できんじゃない？だって、全部経費としてる。で、家事費安分とかできるとか言ったから、いやすげえなと思って。
何
ですか？
何費
は個人だと、家賃を経費に入れても、そこで暮らしてんだから、それは生活費でしょみたいな論点があるじゃん。そうすると何割とかっていうのを設定して入れるっていう話で、で、この税務的に大丈夫かって質問に関しては、大丈夫でしょう。自己申告は、あの、違法じゃないんで、これを使って、偽税理士がやると違法なんだけど。
ほう。
あ、でもいいな。これ、さ、使ってさ、あれだよな。確定申告のお客さんさ、今税理士これ使えばいいよな。全税理士が。全税理士が。確定申告いっぱいやってるやつはさ、だって月額3000円でいいんだからさ、1万円取ったら、抜けるもんね。7000円。
そうですけど、3000円で、3000円プランで月額ですよ。入力代行がついてない。うん、5000円にすると入力代行がつくと。入力代行は自分でやる。
でも入力なんかないんでしょ、写メ取ったら経費なんだから。
ああ。だからその作業は税理士さんが、うん、いや使う場合はやればいいのか、自分で。
そうそうそう。うん、で、そうそう、だから税理士がこの、そうだね。だって自分でやればいいんでしょ。
もともと自分でやるものをね、これ使ってやるってことですからね。
あ、だから税理士が送ればいいですよっつって、
うんうん、
この年間2キュッパープランを使って15万ぐらい取れば儲かるよねっていう、
まあ、確かに
今思ったけど、
ええ、
まあ、まあ、
やってる人いるんですよね。で
もや、まあ、やる暇がある副業の人はやればいいんじゃないって感じかな。まあまあまあ、めんどくさいって人もいるじゃん、こういうのは、うん、そもそも、うん、だそういう人は税理士だろうし、だからこう できるよね、できると思う。ただできないのは多分自分が認識してないことが漏れる可能性はあるんじゃないかなと思う。その副業の自分の業務に関してはそうだけど、例えば保険収入が入ったとか、
はいはい、
なんか譲渡したとか、わかんないけど仮想通貨売ったけどとかが多分か、
ね、
とかさ、うん、あんまり考えて、まあ株でね源泉徴収されてればいいけど、
うんうん、
そういうのがなんか意外に、あ、言われてみたらみたいなやつは多いよね、ヒアリングすると。
まあ、そうか、ヒアリングしてくれないんですもんね、これ。
そうそうそう。まあ、するのかもしれないけど、ただその、なんていうか、あ、まあ、適当にこう、やっちゃうと漏れる可能性はあるんじゃないとは思うけど。
確かに、確かに。
まあ、でもそういうのも何もないよと。で、ベースは会社収入、副業とかだったらまさにこれでいいんだろうし、だから逆に言ったら副業の、なんてこんなの使わなくたって、国税庁のシステムでいいと思うけど、俺ができんだから。
ああ、そ
うか、ね。だって、経費足して、あれだよね。あ、ただこれ65万が使えるのか、副業の人は使えないけど、青色申告控除も使えるのかもしれないね。そうすると得なんだろうね。そうは思うけど。
どういうことですか、それ。
ん？だから帳簿をちゃんと作ってくれるから、青色申告でできると思うんだよね。青色申告、要は帳簿作んないで申告すると白色っていうのは、個人はまあ多分一定数いて。
ありますね。選びますね。どっちにやろうと。
そうそうそうそう。なんか集計だけして、はい、そういうのがいい人は国税庁にもう入れれば。終わりだけど、その特典が使えないから青色申告控除。
なるほど、なるほど、まあ、それは使えば青色申告に出せるようなものが多分、うん、実装されてるはずなんで、うん、メリットはあるよねと。
だからいや、なかなか
なる、
フリーの簡易版だ、確定申告だからできたのかなと思うけど、
その本当ですね。ね、それ絶妙なところですよね。法人の決算は、ちょっと耐えられないよねってところ
を、うん。今、フリー申告でもやれるようになってるけど、うん、まあまあ大変なのと、まあ法人ならね、そのちゃんと経費というか、でね、費用対効果あるんだろうから、おそらく税理士に頼む。個人の場合はね、ないケースも多いし、だから税理士もね、確定申告忙しいっていうんだから、こういう人たちが一定数自分でやってくれたら、まあそれはそれでいいんじゃないのみたいな。
なるほど。
こともね、あるもんね。
で、社長
確定申告相談会とかあるんだから、まだ。知ってる？
何？
確定申告の相談会とかあるんだよ。税理士が行って、税理士会がやってんの。
税理士会がやるんです。
そう。税務署なのかな、知らんけど。そこで税理士が一日拘束されて、質問に答えんだって。
へぇ、
いや、なんか、やってないのはあなただけですとか連絡来たりするらしいよ。ちょっと違う事務、管轄だと。
へぇ、
工事待ちは来ねえけど。
そういう意味ね。税理士呼ばれるってことですね。
そうそうそう。
ああ。
AI に聞けよって、
ね。昔ググれよが、今 AI に聞けよに変わってきました、
ね。いや、でも、だから、でも人に聞いたら税理士法違反だから。人にやってもらったら税理士法違反だから。だから自分でやる分には違反じゃないっていう。
ああ。
まあ、やった側が、相談乗った側が違法だから、相談する側はいいと思うんだけど。
なるほど。
まあ、
まあ、ということなわけですね。これ、だから総括すると、
うんうん、
このタックスナップっつうのは、どこ、なんなんですかね。
なんなんですか、
ね、
でも自分で申告したいよって人は簡単にできるよっていうだけなんで。
でも思った以上になんか注目されてるようですけど、やっぱそのニーズがあったってことなんですかね。
いや、広告じゃない広告じゃない。
広告に振り回されてるだけ。
だけじゃないの？知らんけど。案件じゃないの？これね。
これどっちなんですか？これどっちなんですかね。今まで、 増えてきてるのもありますよね、うん、フリーランスとか副業とか増えてるんで確定申告しなきゃいけない層は絶対増えてますよね、うんうんうん、こっちなんですかね。
そうじゃない、そっちだよね。
でなんかあの社長とかが経営者が、うん、あの自分の分の確定申告税理士さんよろしくお願いしますってお願いするやつは多分こっちってよりこっち請け負うってよりも多分副業とかフリーランスが増えてて、うん、そっちの確定申告の受け皿がなかった時にこれがって感じなんですかね。
じゃない、だってやっぱさ、そのあのうちでもなんかその Google フォームみたいなのでさ、あの何所得がありましたみたいなさお客さんに送るんだけどさ、うん、いやちょっとなんかやめろと、やめろってやってんだけど、なんかその結局さ富裕層ビジネスなわけですよある意味、うん、その年商10億ぐらいの経営者の
確定申告がね、
確定申告というか個人のことはさ、その社長これ使えばできますよって言ってさ、そんなやってる暇ねえよってなるし、はい、だからそれはの残るというか、そこはなんかあのサービスラインとして必要なんだと思うんだよね、その中小企業を見る上でね、だしそれをその社長がいちいちこれでやってきたから何なのって、だって見てって言われるよね、
まあ、確かに
思うんで、うん、だからまああと給与所得だろうから、ほとんど給与所得に不動産持ってたりとかそんな程度だと思うんでね、
うん
うん、だから、
まあ、なので個人で使う分には基本的には税務的には大丈夫なんじゃない
よ、まあ、ありますが、使い勝手とか分かんないよ、やってないから。だけど、まあ税理士に頼まなきゃなって人はこれやって、まあ多少間違えたところでね、いいんじゃねえのみたいな。
ぜひね、じゃあ使ってみた方いらっしゃいましたら情報をいただけたらと思います。
まあこういう時代だよね、だから簡単なので金取ってたのバレるよね、確定申告は簡単なの多いから。だけど全然無知だから、あの税理士に頼んで年一頼んでそれをねパートの子とかが打ち込んだだけでできちゃって金取れんだから、そういうのがやっぱなくなってくる、
ね。まあ、あとなんかこれ項目とかの言葉がさ分かりにくいんで、やっぱ分かんないって錯覚が起きますよね。
そう、大丈夫よ、国税庁のシステムとかでも俺の間違いが、あここ取れんだ工場みたいな、俺が勉強になってるんで
地道にやってる方がいらっしゃいましたね。まあ、ということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。 Thank you.